サルトル情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。いちごの季節ですね。いちご本当に美味しいなというふうに思いますけれどもね。はい、2月の9日にね、高校生たちによる音楽イベント This is Mickey Thank you Try Fest を開催するんですけれども、まあ、今回のその This is Mickey Thank you Try Fest はと言いますと、まあ、今まさにこうお話をさせていただきましたいちごとのコラボイベントということで開催いたします。でそのいちごをね、まあ、より多くの皆さんに、まあ、その場だけでなくてね、もう前もっていろんなこう知識を持ってもらえればなというふうに思いまして、で、まあ、盛り上げていってるわけなんですけれども、まあ、この度は、長塩農場ですね、This is Mickey の、副理事長でもあります長塩保さんのところの農場、長塩農場に、出向きまして、三木高校放送部によりますインタビューをね、観光しておりますんでね、ぜひとも皆さん面白いです。聞いてみてください。さあ、サルトル情報局15分という短い時間でございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ、NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。
皆さん、こんにちは。私たちは三木高校放送部です。今日は長塩農場に来ています。それでは農場の方にお話を伺いたいと思います。長塩さん。
はい、どうも皆さんこんにちは。どうもいらっしゃいませ。今日はありがとうございます。
ありがとうございます。はい、それでは長塩さん、自己紹介をお願いします。
はい、はい、それでは改めまして、株式会社長塩農場代表取締役長塩保でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。とてもお茶目なね、自己紹介から始まりまして。
いや、もう年がいもなく51歳になりまして、まだこんなことやっております。
じゃあそれでは早速長塩農場について聞いていきたいと思います。
はい、どうぞ。
まず長塩農場を始めてから何年になられるんでしょうか。
長塩農場を始めてからでいうと13年かな。
長い。
長い。
できた頃は私たちは3歳ぐらいか。
そんな感じや、ね。でこの、はい、今日来てもらってるこのいちご狩りの観光農園のこのハウスは今年でちょうど10年、丸10年ですね。
切りがいい。
そう、記念すべき言うた長塩農場いちご狩り開園10周年記念に今日は来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、どうぞ。
この農場を見た感じすごい広いなと思ったんですけど、どのぐらいの大きさがあるんでしょうか。
は
い、
そうですね、だいたい面積で言うと、4000平米ぐらい、4000平米、だいたい学校のプールでいうと、はいはい、まあ、10個から15個ぐらいの、
すごいですね、
大きさになるんかな。でそこにまあ、いろんな品種のいちごが、まあ、育てられてるんだけれども、はい、本数でいくと2万8000本ぐらいのいちごが今育ってます。そんな規模感ですね。
すごい多いっていうのが分かりました。
は
い、
まあまあ感覚としては多いですね。はい、
はい、では、そんなにたくさんあるいちごなんですけども、その品種とかどんなのがあるんですか。
品種はね紅ほっぺが一番最も多いですね。これがだいたい1万2000ぐらいあるかな、本数的に言うと。でそれからこの香りの、今日皆さん食べてもらったやつね、香りの、
あ、美味しかったですね。
でその他に紅クイーンっていうのと、から秋姫、この4種類の品種を育ててますね。
そう、さっき食べた時めちゃめちゃ美味しかった。
そう
今まで食べたいちごじゃの日じゃないくらい美味しくて、
今食べてもらって美味しかったな、
はい、めちゃめちゃ美味しかったです。
どっちが好みやった？紅ほっぺと香りの、
香りのの方が甘かったかなと思って美味しかったです。私
まあでも紅ほっぺってやっぱこう酸味があるから酸っぱいなってイメージあるんやけど、はい、やっぱこう甘みを感じるためには酸味と甘みのバランスが大事なの。
そうでした。最初ちょっと酸っぱって感じたんですけど、うん、甘みがふわっと広がって、
これが旨味なんですよね。
そうなんですね。
そうそうそう、だから香りのも美味しいんだけれども、はい、やっぱりこう本来のいちごの味ってやっぱり追求していくとやっぱ紅ほっぺが一番いいのかなと思ったりするね。
なるほど。
はい、まあ、そんな感じで今品種は4品種作ってます。はい、
いちごの美味しい食べ方とかってありますか？
いちごの美味しい食べ方はですよ、皆さん、これいちごっていうのはね、先っちょが甘くて、そして根元は栄養価が非常に多いということでね、これ一般的に言われるんですけれども、やっぱりいちごはヘタの方から食べる。甘いところがじゃあ最後に残るのでね。これがやっぱりプロの食べ方。
なるほど。
そういうようにね、いつもね、お客様にも説明してますね。
なるほど。はい、次に、結構ここに人が来られるっていうふうには聞いたんですけども、はい、うんうん、どのような方が来られるんですかね。
お客様は、まあ、ほぼ、日本人の方がメインで、だいたい年間に1万5000人ぐらいまでの、まあ、トータルの来場客が、まあ、ありまして、で、主だっては、まあ、大阪、それからいわゆるその、こう、兵庫県の南の方とかね。まあ、その辺からのお客さんが非常に多いですね。
なるほど。
でも、最近ほら、大阪万博が今度も。
あ、そうですね。うん、
来るぞ、大阪万博って。はい。いうスローガンで今までやってたけど、最近行くぞ、大阪万博に変わったやろ。ここ最近に。
そうなんですか。
変わってんねん。変わってんねん。で、まあ、その影響もあって、で、やっぱりインバウンドの需要っていうのも非常に増えてきましたね。だから海外の方も、特にアジア圏の海外のお客様も、まあ、増えてきたかなという感じですかね。
その時、うん、やっぱり言語の壁って感じたりしませんか？
言語の壁ありますよ。言葉通じませんからね。
ですよね。
もう僕は英語できないので、とにかく身振り手振りで、もうジェスチャーで、なんとかこう伝えることはできる。ただやっぱこうルール的な細かい説明とかがやっぱりなかなか難しいから。
難しいですね。
うん、だからまあいろんな工夫をして説明をさせてもらってますね。はい、
なるほど。
うん、他なんかないですか？今日長州農場来られてどう感じました？非日常的じゃない？
そうですね。なかなか見れない風景なので。
そうそうそう。やっぱ日常を忘れてもらう中で、やっぱこの、またイチゴと触れ合う、まあこう、なんていうのかな。いつもは言ったらパックに入ったイチゴしか見れないと思うんやけど、そうですね、やっぱこうぶら下がってる、もうなってるそのままのイチゴを見てもらうってことが、もうなんか、自分の心に残るね、心を豊かにできるような、そんな空間になってくれたらいいなと思ってるのでね。
素敵です。なるほど。
そんなような今日はこう経験がしてもらえたのかなというように思っています。
はい。
はい、
そういえば、先ほど、うん、シールをもらったんですけど。
はいはいはい、
シールね。ね、ゆかちゃんもね、うん、持ってるね。
はいはいはい。それね。ミキイチゴ。
そうですね。ミキイチゴって書かれていて、うん、それで気になる点が一つありまして、
はい、どうぞ。
ミキ市イチゴ研究会と書かれているんですけど、うんうんうん、これって何が行われているんですか？
うん、ミキ市イチゴ研究会という会は、はい、ミキ市内でイチゴを栽培している生産者が集まって、まあ、いわゆるイチゴがどうやったら美味しくなるだろうとか、どうやったらイチゴが育ちやすい環境になるんだっていうのを日々調査研究してますね。
自分がこういうのを農場とかを経営していて、ここをすごく意識しているとかっていうのは他にもありますでしょうか？
ああ、もうそれはね、もうこれ。
から、そうな。そのまま。畑からそのまま。
そう。
畑から。
まあまあ、皆さんにさっき説明したね、これね。
はい。
ここ。これ、畑からそのまんまって書いてあるのよ。これをとにかく大事にしてる。
おー。うん、
もうこれが僕でしかできないことになるのでね、生産者でないとできないこと。そこはやっぱりすごい、あの経営する上でもお客様にサービスする上でも一番やっぱりこう僕だからこそできることになるのでね、
はい、
うん、他の誰にもできひんでしょ。
そうですね、うん、
そこが大事かなと思ってますね。
こんな長塩さんだからこそ記憶に残る体験ができたり特別な思い出になったりというようないちご狩りができるんだと私は感じています、うん、
はい、
長塩さんがここの、うん、ここに来てもらってそんなお客様にどんなものを感じてほしいですか。
あ、そのたった30分されど30分、その30分の間にやっぱり、あ、長塩農場でこんな思い出があるなって、あそこで言うたらいいってこういうことしたらよかったなっていう、その思い出作りの場所、それがいわゆるその心を豊かにしてくれるその瞬間になるわけですよね。だからそれは言うたら物を食べてイチゴを食べて幸せだから心が豊かになるのではなくて、その食べることを通してそのいわゆるそれぞれがこうお客様同士がね、お客様それぞれがいわゆるいろんな言うた背景の中でここ来て楽しんでもらう、その空間の提供というのが一番大事なのかなと思ってますね。で、お客様にはとにかくやっぱり30分豊かな心になってもらえるような、そういう時間を過ごしていただきたいなと思って取り組んでます。
はい、では長塩さんが思う農場を運営する上でのライバル、
うん、ライバルね。そうですね、ライバルね。あの本当あの、うん、近年ねいちご屋さんっていうのがやっぱり周りにどんどこどんどこ増えてきて、まあ、昔は言ったら数えるほどだったんやけれども、もう最近ではいわゆるもう、やっぱりこう競合する相手がたくさん増えてきました。だからやっぱり需要と供給ってやっぱりこうバランスが大事で、
はい、
やっぱりこう隣のいちご屋さんってすごいあの意識するようにはなってきたけれども、僕はやっぱりそのさっき言ったように、うん、どちらかといえばいちご狩りにしに長塩農場に来てもらうんだけれども、どちらかといえばですよ、長塩保つに出会いに来てもらう、うん、長塩保っちゃんに出会いに来てもらうような、そんな農場を作りっていうのを目指してるわけですよね。でやっぱりいちご食べるだけ、いちごなんてどこの園に行ってもいちごあるから、でも長塩農場に来ないと長塩保つはいないわけです。
そうです ね、
すなわちミッキーマウスに出会いに行くみたいなものなんですよね、
はい、
ミッキーマウスになぜ出会いに行きたい、可愛いからね、
はい、
長塩保っちゃんに出会いに行く、出会いに行って、ああのおっちゃん1年に1回出ようとかへんかったらあかんわという、こういう感覚、うん、これが大事なわけですよね。それは長塩農場にしかないもの、うん、
なるほど、
この提供ができる、それを言ったら長塩農場はエンターテインメント性が非常に高い、ね、だからいわゆるアミューズメントパークが僕の最大のライバル、近隣で行くと USJ まあそんなところですか。はい、
それでは、長塩さん最後に一言お願いします。
はい、長塩農場ですね、開園10周年を迎えまして、今日はあのこのような貴重なあの取材を受けさせていただいて本当にありがとうございます。また皆様あの三木高校、合言葉は三木高校ぐらいしてもらったらちょっと割引しますのでね、ちょっと割引しますから、またあの皆さんね、関係される方はぜひお越しいただいた、合言葉は三木高校でよろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。